改めておはようございます、新機微というあまりこう聞き慣れない言葉をですね、今日は手法に載せていただいているわけでありますが、もともとアメリカでですね、ラリーデイということ、ラリーというのはこの再起する、再びこう力づけられるというのはですね、そういう意味だそうですけれども、あるいはこう再び集まる、回復するというのはですね、アメリカの教会学校の運動で始まったそうです。結構こう夏休みですね、キャンプであちこちに、アメリカの人たちは行くそうですね。でこうもう一回、教会に帰ってきて、さあもう一遍この新規一点、一緒に歩んでいきましょうっていうような、そういう日として、始まった。それがこう世界に広がって、9月の第1日曜日ですね、ラリーで、日本では新機微というふうに訳されたわけですけども、そんなふうに、定められているようであります。で、御影福音教会、私たちの教会の月の初めのですね、第1週の礼拝で、マルコによる福音書を読み始めました。先月からですけどね。で、一章の一節に神の子イエス・キリストの福音の始めということで、前回はですね、福音、ゴスペル、グッドニュース、良い知らせ、喜びをもたらす素晴らしい知らせについて見たわけでありました。で、その良さをですね、今日の聖書の箇所を通しても神様は私たちに味わわせてくださる、そのことを信じてご視聴したいと思っています。で、今日の題はバプテスマってです。バプテスマ、これもですね、日常生活でもうほぼ使わないようなカタカナだと思うんですけども、日本語では洗礼ですよね。で、新共同訳ではですね、バプテスマのヨハネのことを洗礼者ヨハネというふうに訳しています。で、私は中学1年生のクリスマスにバプテスマを受けました。皆さんの中にもですね、バプテスマをすでに受けておられる方々がたくさんおられると思います。で、これからっていう方も、あるいはその気持ちはありませんけども礼拝に来ていますっていう方や、つながっておられますっていう方も、本当にご一緒できていることを心から感謝しております。で、この今日そのバプテスマってっていうことで3つのポイントでですね、見ていきたいと思っています。1つ目のポイントです。バプテスマのヨハネ。ではですね、御言葉を移していきましょう。2節からですね、見ていただきたいと思いますけれども、預言者イザヤの書にこう書いてあると。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。で、その通りに、バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。相当変わった人ですね。で、皆さん、赤い服で、赤いズボンで、この黄色のベルト、黄色のズボンで、茶色いマントで、なんかこう、アンパンみたいな顔してるっていうのを、ああってね、もうすぐお分かりでしょ？アンパンマンだとこうなるわけですよ。で、ここで書かれているように、ラクダの毛で折ったものを着て、腰に、革の帯を締めてっていうのを、そういう姿を見ると、もう誰しもがですね、ユダヤ人たちが、あの人やってわかるような人がいた。それはね、エリアという人なんですよ。で、次に移していただきます。この列王記第2のですね、1章の8節にこんな言葉があるんですね。実はアーゼア王という人の使者が王のもとに戻ってきてですね、こんな人に会いましたと。で、これと告げられましたと。その人はどんな姿をしていたか。で、今映していただいている1章8節、彼らが着衣を着て腰に顔帯を締めた人でしたと答えると、アハズヤはそれはテシベ人エリアだと言ったと、ね、エリアの姿で。エリアという人はどういう人かというとね、皆さんちょっと遡りますけども、神様はこの世界を愛を持って作られて、そしてこの世界を治めるためにご自身の イメージにかたどって人を作られた。そしてその人をもう本当にこの上なく愛して、そしてその愛ゆえに選択の自由を与えた。その自由を切れども人は間違って使ってしまって神様に背を向けますよね。そこからものすごい勢いで人類の堕落が、転落が始まってしまった。でもどんどんどんどん腐敗していって、もうどうにもならないということで神様は一旦この全てを一新する再創造の技ということで大洪水でもってこの世界を新しくします。で、ノアとその家族からもう一遍始める。ところがそのノアとその家族も完全な人間ではなかった。で、やっぱりこう堕落していくわけですよね。で、様々なことを通して何とか神様は愛する人々をご自分の方に向かせようとするんですけども、一時的に帰ってきたとしてもまた落ちていく。で、この神様が、神様ご自身の声を人々の魂に刻みつけるために送った切り札があった。それが預言者と呼ばれる人たちですね。で、幾人かの預言者の中で最も尊く用いられた、いわゆるこう大預言者と呼ばれる人の一人、それがエリアだったんですよ。でも、そのエリアをもってしても、イスラエルの民、神様の祝福を受けたらこうなるんですよというモデルとして召されたはずの彼らはやっぱり落ちていく。で、どんどんどんどん落ちていく中で、けれども、旧約聖書の最後には、このような謎めいた言葉で閉じられていますね。で、それ次を見ていただきたいと思いますけども、マラキ書の4章の5節、6節なんですけど、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなたに使わす。ね、マラキ書というのは旧約聖書の一番最後ですよね。その一番最後の最後が4章の5節、6節です。彼は父の心を、彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる、それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。預言者エリアを使わせ、もうだいぶ前に亡くなったはずなのに、ね、この言葉で終わってるんですよ。つまりエリアを思わせるような固くなってしまっている民の心をもう一遍神様の方に立ち戻らせて、そしていよいよ神ご自身が来られる、救い主が来られるというその前備えをさせるような人を送ると、その次に神が来るというので旧約聖書は終わって、その後100年経っても200年経っても300年経っても全然神様の声が聞こえてこないという暗黒の中間時代という時を経て、でついに登場したのが、どっから見てもあれエリアやんというようなバプテスマのヨハネだったわけですよ。それでその次の1の4節ですね、今日のところを見ていただきますと、バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。で、悔い改めっていう言葉は分かったようで分からないようなですね、懺悔とは違うんですね。悔い改めっていうのは元々のヘブル語の言葉で言うと方向を変えるという、ね、向きを180度変えるということです。あるね、べき方向に向かって帰っていくっていう、じゃあどこかっていうと、それは神様のもとです。神様のもとに向かって帰っていくべき方向を転換する、それが悔い改めるという言葉なんですね。その悔い改めのバプテスマを授ける洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネ。罪の許しのための悔い改めのバプテスマ。その次の5節を見ていきますとね、誰が来たかというと、そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、ものすごいことが書いてますね。すべての人々がヨハネのところにドゥワーッと押し寄せてきまして、自分の罪を告白してヨルダン側で彼からバプテスマを受けていたと。で、当時このバプテスマを授けるという運動はすでに始まっていました。で、このユダヤ人の人たちばかりではなく、異邦人の人たちもバプテスマを受けるということが起こってたんですね。っていうのは、ユダヤ人が信じているあのヤハウェという創造主なる神様、旧約聖書の神様で、やっぱあれが本物だよということで、自分たちもあなたたちの神様を信じます。よろしい。割礼を受けなさい。でもその前に、まずあなたたちは異邦人なんだから、汚れてるんだから、洗礼を受けなさい。わかりました。ということで洗礼を授けるという、そういう運動があった。それは、この異邦人の希望者だけ 限定。また、ユダヤ人たちもバプテスマを受けていた。それは、このユダヤ人たちの中にも、もう口先だけ、表面だけの人たちがいるけれども、でも自分たちは違う。本気で神様に従っていくぞということで、で、このお互いにバプテスマを授け合う、そういう、しかも彼らはもう毎年毎年それを更新していたというんですけども、それも一部の非常に熱心なユダヤ人たちだけという。でも、バプテスマのヨハネは、すべての人に罪の悔い改めの洗礼を授けました。なぜか。それは、バプテスマのヨハネは知ってたんですね。すべての人が罪の許しを必要としていると。で、それを訴えたときに、ああ、そうだ。自分には罪なんてないから、バプテスマなんて受ける必要はないと思う人は誰もいなかったから、みんな集まったんですよ。で、次々と洗礼を受けていた。ね、で、ああ、自分はこれで神様によって罪を許されたと喜びに入っていった。ここにも福音があるわけですよ。喜びの知らせが。でけれども、予言されていたように、それはあくまでも道備えであって、これから来るという救い主、のための、いわば、この、前段階だったわけですよね。じゃあ、そのバプテスマのヨハネによって指し示された、その救い主が、どういう形で、この何をされていくのか、それが2番目のポイントになりますね。2番目のポイントは、聖霊によるバプテスマであります。では、このマルコの1章の7節から、また見ていただきましょう。彼は述べ伝えていった、私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私には、かがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。これどういうことかというと、靴の紐を解くというのは、この非常に卑しい仕事として当時、奴隷だけがした、そういう役割だったんですね。で、この、自分はこのようにして、この神の権威の中でバプテスマを授けているけれども、その自分は、このお方が来たら、その靴の紐を解く値打ちさえもないほど、その方はあまりにも偉大なんだということを言った。で、8節。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。で、お手元に、新科学のですね、第三本を持っていらっしゃる方は、欄外中を見ていただきますと、そこにですね、直訳として、聖霊によってって書かれていると思います。で、実は他の訳にもですね、そして新しい新科学2017にも、聖霊によってバプテスマをお授けになるって書いてあるんですね。それの方が、もともとの意味に忠実だということであります。で、聖霊によってバプテスマを授けなさる。で、どういうことなんだろうか。そもそもイエス様から、皆さんどうですか？洗礼を授けられた人って誰がおられます？弟子たちだろうか？誰だろうか？と思うとですね、多分皆さんは、いやいや、そういえばイエス様から洗礼を授けられた人って頭に思い浮かばないな。ね、いや、勉強不足やな。そうじゃないんです。それでいいんです。誰も授けられてないんですよ。で、ヨハネによる福音書には、イエス様がバプテスマを授けておられて、でそのイエス様のもとに、バプテスマのヨハネのところよりも、より多くの人々が集まるようになったって書かれていて、その後わざわざ、しかし直接バプテスマを授けていたのはイエスではなく弟子たちであったがって書いてあるんですよ。でイエス様は授けてないんです。でも聖霊によってバプテスマを授けなさいますって書いてあるんで、どういうことかというと、聖霊によってというのは、聖霊というのはイエス様の霊、神様の霊じゃないですか。だから、イエス様のご存在によって、もうその同じような形で洗礼を授けるっていうことが起こっても、それは神様が授けるっていうことになったっていうことなんですよ。で、バプテスマっていうのはバプティゾーっていう、もともとギリシャ語から来てるんですけど、それは水につける。だから、バシャーンとこうね、こう向きでもいいんですけど、水につけて古い自分に死んで新しい自分に蘇りました、もう罪を許されましたという儀式なわけですけど、それと全く同じ意味で滴霊と言って、私もそうでした。そのこの上からですね、雫を水をかけていただいて、この洗礼式というね、意味は全く同じです。で、その、ことがなされた時に、それを実は授けているのは人のようなんだけども、 神様が授けてるんだっていうことなんですよ。私は実は、昨日、聖霊によってバプテスマを授け、神様がバプテスマを授けなさるんだっていう、ここを味わっていて、なんかすごいね、厳粛な思いになったんですよ。あ、自分は中学校1年生のクリスマスの時に洗礼を授けてもらったけども、もうそれは神様が授けてくれてたんだ。自分は牧師にさせていただいて、そして何者の方々に洗礼を授けさせていただいてきたけども、でもそれは神様が授けておられたんだ。ということに感動しちゃってですね。で、一旦、その、未開封教会の3階のね、牧師室のところでね、膝まずいて主よ感謝しますって祈った。わ、すごいんだ、バプテスマって、と思いました。皆さんどうですか？だからね、なんか脱線するようですけども、誰から洗礼を授けられたかっていうことは、全く問題ではないんですよ。ね、例えば、あなた、あの有名なあの先生に洗礼を授けられたの？ああ、いいわね。私なんて、和田先生をあっちゃーみたいなね、そういうことはないということですよ。だって、イスカリオテのユダからもバプテスマを授けられた人たちはいっぱいいたはずなんですよ。ね、で、これがあの風になっちゃった、ああ、自分は、いや、あなたペテルがいいな、あなたヨハネがいいな、イスカリオテのユダだかんやんっていうことはないということなんですよ。神様が洗礼を授けました。神様の見ての中で。だから、私は決してあなたを離れず、あなたを見捨てないっていうことがありますけども、それは神様によってだから、今どうであっても、もうすでに神様の大きな愛の中で、しっかりとその永遠のこの恵みっていうのは、神様の手に握られてるから大丈夫なんだってことなんですよ。私ね、実はさっきそこで、君は愛されるため生まれたっていうですね、賛美の歌を持って詩を賛美しているときに、あ、そうかって教えられた。永遠の神の愛っていう歌詞があったじゃないですか。で、私たちが神様から愛されている、私たちが神様から見捨てられない、見て握られているっていうその事実は永遠に続くんですよね。5年、10年、100年、1000年、1万年、永遠ですよ。だから、この地上のね、2021年、さあ9月に入った、ね、これからの1ヶ月、これからの1年、そして、やがて、70歳になり、100歳になりってなるんだろうか。でも、この地上のその歩みっていうのは、永遠っていう尺度から見るならば、ほんの点に過ぎない。そして、ずーっともう、私たちがどんなに考えたって分からない、その永遠という尺度の中で、神様は、大きな愛の中に私たち一人一人を握っておられる。その恵みの中に確実に入れられたというのがバプテスマだとするならば、あ、もう心配することないんだっていうのはね、あの人どうなるんだろうか、この人どうなったんだろうかっていろいろ案じるんだけども、でもその神様の御手にお任せして主よ、あなたの愛は永遠ですよね。それでいいんだってことですね。もう一遍そこで教えられて感動したんですよ。皆さんどうでしょうか。洗礼式の時にですね、司祭者は、あの、式文の中にこう書いてあるんですよ。括弧。司祭者は本人の名前を呼び、次のように言いながらバプテスマを授ける。誰それ？私は父と子と聖霊の名によってあなたにバプテスマを施します。というわけですよね。もうなんかこう言いながらもですね、幾人ものその洗礼を授けさせていただいた方々の顔が蘇ってきますけれども、皆さんもそのご自身が洗礼を授けられた時のことをですね、思い起こされるかもしれませんが、それはね、それは神様がなさったことなんですよ。知識者はその道具に過ぎない。そこに安心感があるんだということをね、もう一回思いました。さあ、そこでですよ。じゃあ、ならば誰がバプテスマを受けるんでしょうか。それが最後の三つ目のポイントになりますね。最後のポイントは、誰が受けるのバプテスマ、ね。で、一つの御言葉をご紹介しますが、マルコ16の15。前に移していただいてます。それから、イエスは彼らにこう言われた、 全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。ね、信じてバプテスマを受ける者は救われるって書いてあるんですよ。で、もちろんね、皆さん、これ注意が必要です。まあね、和歌山におりますときにもね、こんなことがありましたよ。この、ずっと祈られてる方がですね、まあ、教会の方のお母様だったんですけども、この、集会に来られたりすることはある、たまに特別の時に、お交わりある。だけども、いや、自分はもうクリスチャンは。だけども、ご病気になられて、いよいよっていうような時にですね、この、ふとね、導きを感じて、洗礼ってこういうことなんですよって、イエス様を信じになりませんかって言ったら、ああ、それだったら私も信じたい。先生、洗礼受けたいわ、とおっしゃって。でところが、入院中だったもんで、じゃあ、今度良い機会にって言ってて、その、数日後ですね、容体が急変して、その方はね、亡くなるんですよ。ね。だけども、十字架の上でね、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいますって一人言われた、この犯罪に。もう散々悪の鍵を尽くされて極刑に処せられているその人が、それこそ、このイエス様を信じますっていうのはそんなことも全くなかったその人が、だけどもちゃんと救われた。バプテスマはもちろん受けてませんよ。で、そういうことあるんです。そのことを、踏まえつつ、だから私たちは、この主の皆を呼び求める者は誰でも救われるっていうその御言葉を握って、本当に神様に安心して委ねていくっていうことを先ほど申し上げました。で、ただ今ここで確認したいことはね、信じてバプテスマを受ける者は救われるって書いてあるんですよ。つまりバプテスマを受けるという時に、その条件は何にもない。ただイエス様を信じます。それだけなんだっていうことです。先週、愛さん、という方のですね、ある意味で非常に感動的なお証をご紹介させていただきました。島村企画牧師という方が、あちらこちらで証ししておられた、もうミス、どこどこっていうですね、コンテストで優勝なさった愛さん。でも、同僚から妬まれて、硫酸をぶっかけられてですね、もうめちゃめちゃなってしまって。でも、退院したら、あの人を殺して自分も死のうと思っていたその人がイエス様を信じるようになってってね。で、その島村牧師は、この洗礼の前にですね、確認するじゃないですか。イエス様は十字架にかかったとき、自分を殺そうとしている人を見ながら、父を彼らをお許しくださいと祈られました。あなたは洗礼を受けてイエス様の弟子になるわけですが、硫酸をかけたその友達を許しますかと聞いた。で、もう体をよじるようにして許しますっておっしゃって洗礼式になったって話をしました。ね。で、それはそうなんです。でもそれはあくまでも神様がそれこそその時に島村牧師に、ね、豊かに働かれて、そのように言わしめて、そのことの確認でもって、それは洗礼の条件というよりも、その時に神様がその愛さんに与えようと思われた特別の癒しの恵みであった。そこで解放されたってね。でも、じゃあみんなが、そういう、ね、許せない人に対して許しますって言わなければ、そこをパスしなければ洗礼を受けられないのかということかというと、全然そうではないってことなんですよ。イエス様を信じますか？信じます。それだけなんだと。今日ね、バプテスマってっていう題でお話しておりますので、幾人もの方々のことを次から次からお話して恐縮なんですが、私が、新学生のですね、3年生の時に、枚方希望教会というところで、秋頃でしたかね、そのあるご婦人のことを先生からですね、あの人、聖書を学んでみたいって言ってるから、聖書の学び、してあげて、誰それさんって、もう洗礼を受けてはるの違うんですか？まだだよ。っていうのも熱心にね、他の方々と一緒に奉仕されてましたね。てっきりクリスチャンだと思う。で、誰ださん、教会に来られて何年ぐらい経つんですか？もう8年か9年かな。どうして洗礼を受けられないんですか？いやいや、洗礼なんて、婦人会の誰々姉妹とか誰々姉妹とか、ああいう人を見てたら洗礼っていうわけの、私なんてもうとても無理よ。ね。どうしてるんですよ。まあ、あるあるじゃないですか。 ね、それで私はね、まあ、教えられていた通りに、こんなふうにお話したんですよ。誰ださん、あのね、洗礼っていうのは、もう私は大丈夫です。もうイエス様に従っていくことができます。ある意味、罪告白しま、克服しましたっていう人が受けるんじゃなくって、私は罪人です。私は自分自身で自分の罪をどうすることもできません。救いが必要なんです。救われたいんですっていうふうに認めた人が洗礼を受けるそうですよって言ったんですよ。そしてその方もね、私の顔をまじまじと見てね、こうしてね、ってこうしちゃった。ね。お分かりですか？このポーズ。私も、生まれて初めてこう、それは目から鱗が落ちましたっていうポーズだったの、その方にね。知らんかった先生、新学生ね。で、その年のクリスマスにその方は洗礼を受けたんですよ。ね、だから、洗礼というのはスタートなんですよね。もし、もう、もう大丈夫、これで私は大丈夫っていう卒業のような意味で洗礼を受けるんだったら、私は受けてない。皆さんどうですか？それでも受けれますって方おられますか？ね、おられないと思います。神様の恵みによって、だから誰が受けるのバプテスマっていうときにそれは、信じた人がそれだけなんだ。でも洗礼を受けたときに その洗礼っていうのは、バプテスマのヨハネが授けていた罪の悔い改めのためのバプテスマではなくってイエス様の御名によって父なる神様の御名によって聖霊によって授けられる聖霊によるバプテスマだから、だから、バプテスマを受けたときに聖霊はうちに来てくださるわけですよ、ね。そしてその方によって、私たちの人としてのあり方とか限界をはるかに超えた神様の絶大な力をいただきながら、あるいはそれを反射しながらね、神様の中でパーンって反射するんじゃなくって、それが他の人にこう反射されるようにしながら生きていく歩みが始まっていく。その現れは人によって様々ですよ。だけども、それが恵みによって始まっていく。それがバプテスマ。いや、あらかじめそんなことなんて全然予測もしてなかったっていうケースだっていくらでもあるわけですよ。私が数年前に、出会ったですね、インマヌエル聖戦学院っていう、インマヌエル教団っていう団体がね、ありますけども、教派がありますけども、そこの学院長の河村頼彦先生って方は、面白い洗礼の受け方されたんですけどね、まあ、牧師家庭でお生まれになって。で、二つか三つ上のお姉ちゃんとも、いつもね、お姉ちゃんと弟って、もう競争心を丸出してですね、お姉ちゃんがピアノ始めたっていうことで、僕も始めるって言って、でもちょっとまあしばらくやって挫折するんですけども、そうやってもお姉ちゃんが何かしたら僕も。で、ある時にお母さんからですね、なんかお姉ちゃん洗礼受けるらしいでって聞いたんですよ。ね。どうすると思います？さすがに洗礼って小学校2年生ですよ。より彦は少年は、ね。そしたらこう言った彼はね、お姉ちゃん受けるんか？僕も受けるって。で、なんと、ね、牧師であるお父さんは、それを受けてですね、その年に洗礼を授けるんですよ。え、そんなんでええのと思わず言いたくなるような、でもね、それありなんですよ。ね、今日、まあ、新規日っていうことでですね、ご一緒しています。何かこう、自分自身が、はい、もう一回こうね、振り起こしてっていうような響きがないわけでもないけども、全然そうではない。もう神様によって作られ、神様によって愛されて、生かされている私たち一人一人が、その神様の力によって、主よ、助けてください。私弱いんです。疲れてるんです。人間関係で苦しんでるんです。また、病の中にあるんです。あなたご存知ですよね。どうぞ助けてください。自分で自分を振り起こすことなんてできません。とすがる、私たちに主ご自身が、望んでくださって、ふっと、ね、静かに、けれども確かに私たちの霊を、私たちの存在を、命を強めてくださる、そういう日ですよ。それは、ね、今日だけではない。毎日、いつでも、主は心を開けば私たちにそういう恵みを注ぎ続けてくださる、ね。そして、そのスタートがある意味でバプテスマ。 ですから、本当にこの、いや自分のようなものはと思われる方がもし皆さんのですね、周囲におられたら、いや、あの遠慮しないで、イエス様の元に飛び込んだらいいらしいで、とですね、声をかけることができるんじゃないかなと思いますね。ごめんなさい、もう一人だけご紹介しておりますが、それは結構有名な方なんですけどね、アーサー・ホーランドっていう方がおられるんですよ。もう、お父さんがアメリカ人で、お母さんは日本人で、まあ、ものすごいやんちゃをですね、ここではちょっとこう言うのがはばかれるようなことをいっぱいしてきたような方。で、まあ、レスリングのチャンピオンになったですね、とにかくもう喧嘩パイというか、もう何人もボコボコにしてきたというような、で、日本にいるときにですね、電車に乗りながらも、高校でですね、電車でこう通学するのに、いつでもこう、釣り革にか、こうしながら、とね、まあ、ガンつけるわけですよ。お前ってね。で、100% 勝ってたって言いました。つまり、向こうの方から先に目をそらすという。でそれだからこう、目を、まあ、見る。それが、まあ、それがでごめんなさい、その方が彼がアメリカに渡って、そしてしばらくしてですね、ふとしたきっかけで、教会に行く。それはこう、いろいろこうね、買って、だけども、なんか虚しいっていう、こう、鍵を感じたわけですよ。で、教会に行った時に、彼ですね、やっぱ目を見るでしょ。で、そこに集ってらっしゃるお年を召した方々、おじいちゃん、おばあちゃんたちの目を見て、衝撃を受けるんですよ。なんだこの輝きは、と。ね、キラキラ輝いてるおじいちゃんおばあちゃんたちの目がね、キラキラで、この輝きには俺にはないぞと思って、ジーザスって誰やねんと思ったわけです。それで真剣に聞いて、その日に分かった。あ、詳しくは分かんないけども、ジーザスは俺の罪のために十字架で死んで蘇られた救い主なんだ、俺もジーザスを信じろって言って、その日に、その初めて行った教会の礼拝の中で洗礼を受けるんですよ、彼は。ねえ、そんなんでええのっていう。でもその後彼は燃やされて、やがて伝道者になって、たくさんの方々にイエス様を、特にね、やっぱりこう、ヤクザの方々とか、あるいはこの暴走族の方々とかですね、そういう人々がね、彼のその伝道の中でですね、もう何にも立ち返って、その、ね、悔い改めて方向転換しつつも、ね、この、もうバイクに乗ってる人はバイクに乗りながら、その同じような仲間たちをこううまくね、巻き込みながら、一人また一人とこのイエスのことを伝えているって、そういう方もおられる、ね。ですから、私たちのその常識とか、こうじゃなくちゃいけないっていうものを、神様は実ははるかに超えて広く深く高い方なんだなって、しみじみ思いません、ね、どうぞ、そのお方によって、今も、そっと、けれども確かに奮い立たせられている疑いとして、ご一緒にこの週間演できたいと。そう思うんですね。今日は3つのポイントでいきました。バプテスマのヨハネ。方向転換を、この、悔い改めを導いてくれたヨハネのこと。そして、聖霊によるバプテスマ。神様が授けてくださるバプテスマなんだっていうこと。そして、誰が受けるのバプテスマ。ただ、信じるだけで、神様の、この、恵みによって、ね、その中にご一緒していきたいと、そう思いますね。お祈りいたしましょう。天皇お父様、感謝をいたします。あなたの不思議なご計画、設理の中で、しかも永遠の愛の中で、今私たちはそれぞれの持ち場立場で置かれて、これからもまたこの一週間に使わされていきます。その喜びも安心も希望も、そしてまた戦いも痛みも病も重荷もあなたは知っておられます。じゃあどうぞ、御言葉の約束の通りにご一緒くださって、あなたが授けてくださった、また授けてくださるバプテスマ、あなたとのつながり、その中に入れられている喜びと安心を、自分自身にも、また周囲の一人一人にも当てはめつつ、安心してあなたとご一緒させていただくことができますよ。今日も、そして今週も、私たちはあなたと一緒に使わされていくことを信じて感謝をいたします。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。